はい、それではね、今月の公開音声 Q&A パート3は、このテーマはね、遠隔エネルギー送信と、あと美容健康ね、はい、ヒーリングというところで続けて2つのテーマでやっていきたいと思います。
はい、ではいきますね。はい、認定講師の方からなんですが、はい、遠隔エネルギーのところですね。うん、はい、いつも誠実なご回答をいただきありがとうございます。普段はまだまだ自他実現マインドができていない未熟者の私ですが、この時期になるとやはり戦争平和について考えることがあります。日々のワークで全ての出来事にありがとうという時、このまだ世界各地で起きている戦争という出来事にも感謝の念を持つべきだろうか。世界を破滅する道具でしかない核兵器に対して開発した人間とか兵器を製造する国家が存在することに謙虚にありがとうと言えるのかと、人類がより深いところでつながったり成長していく段階で戦争や兵器というものもまだまだ必要と思う人々が多いから仕方ないのかとか、そういったことを考えるようになりました。難しい質問ですけれども、問題ですけれども、戦争と平和について宇宙意識の中ではどのように統合されていくのかイメージができませんかと言っていただければ幸いですと。
はい、なかなかいい質問ですよね。深い質問でね、うん、ちょうどね、認定講師になりたてでね、
うん、
これからね、実際にバディさんをね、担当されていくっていう段階の方ですけれどもね、うん、結論から言いますと、戦争や核兵器という概念もまだ自分の中にあるんですね。あるからこそそういうものが存在する世界へ今生まれてきてくるし、見ているっていうことになります。それに対して忌み嫌ったり否定するのではなくて、そういうものさえもこの自分が属している、地球圏人類は作り上げているという、まずは意識で見てみてください。
はい、今ねすごく分かりやすいと思うんですけども、コロナだとかね、ワクチンだとかありますけれども、うん、薬も含めてですね、薬には実は副作用もあるんですよだったり、諸刃の刃という言い方があったりしますけれども、その包丁だってね、お料理を作る美味しい道具になる時もあれば、人をね、殺めてしまうということがある可能性のあるものでもありますよね。
全ての道具や状況っていうのは、どう使うかが大事っていうところで、そして我々人類の集合意識っていうのはまだお互いの違いを見て、そして判断ジャッジをして、恐れからの選択をするという場面もまだ多々あるという、そういう共同のドラマの中にもあるっていうことなんですね。全てのものに感謝するっていうことは、そういうものさえもクリエイトできているこの想像力っていうものにまず感謝をするということ、次にでは、じゃあ自分自身はどういうことにこの想像力、無限の想像力を使っていくかを決めるということを気づけさせていただくということですね。
はい、
そんな思いでですね、日々自分の新たにね、クリエイトしていく新しい創造主となっていただければと思います。
はい、それこそがプロアウェイカだと私たちは考えていますね。はい、そして認定講師の方、また、違う方なんですけれども、やはりですね、この方もオリンピックの賛否とかワクチンのこととか大雨による災害などとか、まあいろんなことを感じながらですね、動揺せずにでも自分が落ち着いていられることに感謝の毎日ですということで、そして遠隔エネルギーの受信についての質問ですね。毎月先生方からのエネルギーを受け取るときに、瞬間ふわーっと風が吹いたり雷が鳴ったりするということが増えてきました。神社参拝で風が吹くことはよくあるのですが、これは何か意味があるのでしょうか。たまたまの偶然でしょうか。よろしくお願いします。
はい、世の中の全ての出来事に偶然はありませんので、自分および自分がいる周りの空間と伴って動いていきます。よく神社参拝ね、プロコースの合宿なんか行きますとね、神社参拝する瞬間にふわーっと風が吹いてくるっていう現象を、何度も何度もね、いろんな神社で全く同じタイミングで吹いてくるのはみんなびっくりしてますけれども、
太鼓が鳴り出す、鈴が鳴り出す、光が差す、
雨が止むとかね、ですけど、それら全て連動して、本来人は自然とつながっているんですね。特に今回ね、縄文エネルギーを送信しましたので、大自然との調和、一人一人が宇宙とそのままナチュラルにつながる感覚っていうものをね、もう一回呼び覚ましていこうということでしたけれども、まさにね、同じなので、今ね、この方がね、感じられているっていうことは、それら全ての周りの現象と一緒に、自然現象も一緒に含めて、気づきが連動して具現化されているっていう、段階に、ね、意識が進んできている証拠だと思います。
そうですね、神羅万象すべてつながっているということです。うん、はい、そ して次も認定講師の方ですね、遠方の家族、怪我の治療中のバディさん、時々遠隔エネルギーを送るのですが、改めて他者に遠隔エネルギーを送ると自分自身の体調や疲労もすっきりすることが実感できています。
それそれ、これなんですね。これが正しくね、身につけたらこうなりますよね、うん、これは本人に目の前にしての自他ヒーリングもそうだし、
うん、
遠隔もそうなんです。正しいやり方とやればやるほど自分が一番すっきりしますよね。
はい、なんとなく重かった体が軽くなったり、自分自身の調子が整ってきます。自他ヒーリングということはとても素晴らしいことですね、
うん、もうどんどん続けてください、
はい、そして次も、これはプロ継続の方ですね、
はい、
遠隔のことなんですが、うん、PTSD を患っている知人に遠隔エネルギー送信をやっています、
うん、
光のワークでいいと思うのですが、加えて脳気泡も行った方がいいでしょうか、うん、または心的障害なので、ハートのワークの方が有効でしょうか、
うん、はい、もうね、どちらもやってあげてください。もうここで多分質問をね、
うん、
時にこうピックアップしてきてるっていうこと自体が、これやれっていうサインなんですよね、
うん、
脳気泡っていうのはね、これちょっとスタンダードの方はまだ知らないかもしれませんが、これからね、はい、進んでいくとお伝えしますけれども、特に初めのうちは脳の特定の部位、特に海馬に向けていきますね。
記憶を司るところ
ですね。そうですね。しかも海馬はどの記憶をピックアップして拾い上げるかっていう、
うん、
記憶読み取り装置の役目をしますので、うん、海馬の周波数が低いとネガティブな記憶ですとか、うまくいかなかった記憶ばっかりピックアップするんですね。未来に対しても不安な未来ばっかりつながろうとしますが、海馬の周波数をね、光のワークで、高めていくと、今度はすごくハッピーな未来とつながったり、パラレルワールドを選べるようになったり、過去の出来事に対してもポジティブな思い意味付けをしたものにね、ピン人が合うようになってきますので、特に心的障害には非常に有効だと思います、
はい、加えてね、心的障害であれば、うん、扁桃体の方ですね、うん、扁桃核の方もいいんじゃないかなと思いますね。恐れ恐怖に対してですね、はい、
そしてハートのワークはもちろん基本ですのでね、心感情の、コントロールというところになりますので、ハートそのもののエネルギーをね、光のワークでね、強めてあげてください、遠隔エネルギーワークにいろんな使い方がありますのでね、まあ、プロのコースはね、特にそのあたりどんどんやっていきますのでね、ぜひね、実践どんどんいろんな方にやってみましょう。
はい、そして次の方はスタンダードの方ですね、
はい、ここからは、
はい、美容健康、うん、ヒーリング、
うん、
で心身症ストレスが原因の病気に有効なワークを教えてください。
はい、これもね、先ほど言いましたハートのエネルギーワーク、ハートのヒーリングですね、これがね、やはり一番いいかなと思います。そして本人に代わってね、相手の方のストレスというものを、除去して浄化消化していく遠隔ヒーリングですね、このあたりが非常に有効ですし、多くの方がね、アウェカのこのメソッドで実践されてますんでね、そのあたりね、またバディさんの方にも聞いてみてください。
で次は認定講師なんですが、うん、プロ研修の動画を見ながらチューナーを、鳴らしていて、とてもすっきりいたしましたと、
うん、
素晴らしい効果があります、うん、オウムチューナーは、まあ、壺とか経絡ね、というところに、使っていて、とても効果がありますと。そして新しい宇宙波動覚醒チューナー、
うん、
宇宙波動覚醒チューナーですね、
うん、
これも欲しいと思いますということなんですが、うん、改めて宇宙波動覚醒チューナーの効用というんですか
ね。そうですね、
はい、ぜひお願いします。
宇宙波動覚醒チューナーはね、うん、もう今までで一番もう最高傑作と言ってもいいと思います。DNA ね、損傷した DNA を直す 528Hz ね、それの倍の倍の倍の倍の倍で8倍音で 4224Hz ね、鳴らした瞬間に、あ、もうダイレクトに宇宙とつながるということは、同時に魂ともつながるっていうことですね。でそれをやった瞬間にもう脳そのものも、そして身体もすっきりしますので、そのエネルギーをさらに 7.8 足したね、もう一つの、セットになっているチューナーと一緒に鳴らすことによって、自分だけではなくて周りにいる人たちもそのエネルギーを広げることができますんでね、宇宙波動さ、覚醒チューナー、私が開発した中で間違いなく最高傑作だと思いますんでね、ぜひ使ってみてください。オウムチューナーっていうのはね、これはね、うん、プロコースにね、入会された方への特別プレゼントになりますね。これはね、直接人体に当てて、その振動そのもので人体のね、肉体を整えるっていうものになりますね。これはね、またプロコースになったら説明したいと思います。
はい、そして次はプロの方なんですけれども、
はい、
報告ですね、今回バディさんからリクエストのイメージを、9日間やってみましょうということで、
うん、
毎朝ね、
うん、
今日の一日のイメージとかワークっていうものを連絡しているのですが、それまではですねやっぱり連絡していくっていうことが自分の中で不得意苦手だったので、アウェイカーのことをすっかり忘れてしまって一日を過ごしてしまったこともありましたと。今は毎日毎朝はっきりとイメージができてイメージ通りだと日中に喜んで、そしてまあイメージ通りでなくてもまあいいかというふうに結構切り替えができるようになってきました。バディさんに私も未来にねプロコースの方ですからね未来のバディさんに恩返し恩送りできたらとイメージしていますという報告です。
いいですね、うん、9日間連続チャレンジ ね、 面白いですね。朝一番ねこれ発案されたね、うん、認定講師の方の先ほどかな、
うんうん、
ありましたけどこれすごくいいんで ね、
ね
ぜひみんなやってほしいです ね、 ですね9日間チャレンジってね、
はい、ぜひぜひ、うん、期間を決めると頑張れたりしますからね。そ
う
そ
う
そ
う、うん、
そして質問なんですけれども、うん、最近、冷たい食べ物などを食べすぎて体重が増えてしまって困っています、うん、シェイプアップの動画を見てすっきり軽やかになっているイメージでワークしていますがより効果的なワークありますかと。
はい、これもズバリね、今月お伝えリアルフォローアップショップでお伝えしている斜方歩法ですね、斜方をすることによって実際にね両手を動かしながら自分の中の体の中の溜まったもの不要なエネルギーを動作と一緒に追い出していくっていう感じ、うんうん、あれやるとすごいスッキリするし実はシェイプアップにもすごく有効的なんですね。イメージだけではもちろんいいんですけど特にこの夏の時期は体を動かして汗を流しながらね実際にエネルギーを不要なエネルギーを出していくっていうことがとっても大切ですので、ね、斜方そして歩法両方やってみてください。
そして認定講師からもですね、
はい、
連動した質問が来てますね、うん、シェイプアップのワークや動画のセミナーの中で半年で12キロ痩せたとおっしゃっていました、
うん、
この大幅な減量をするコツを教えてください。全体的な減量を目指して部分痩せではなく、
うん、
そういった取り組みだったのでしょうか、うん、ということですが、
はい、これも私自身の体験ですけれども、うん、もうその部分痩せとかそういうのが細かいこと私は苦手なので、
うん、
ただ自分自身の食生活そのものがガラリと変わって不要なものを全然口にしなくなってってね、うん、そして結果ちょっとね余分な肉がついてたりそのあたりのものが全部余分なついた脂肪とかお肉っていうのを自分自身の細胞がちゃんと再消化していくっていう形で、うん、まあセルフ浄化消化みたいな感じですけれども、
いいですね、SDGs みたいな継続的な、はい、
ちょっと数年かかって蓄えたものをね、
はい、
半年間ギュッとまとめて自分で消化吸収することによって、体がね、スッとシャープになったってスリムになったってことですので、
うん、
自分のね全細胞と対話しながらですね、だからもう新たにねなんか食べたりするというよりも今はとりあえず乾いたものを消化するっていう感じで思っていると、うん、不思議とねそんなにお腹も減らないしなんか続けられるし、日々のね体重が落ちていく変化が楽しくてね、気づいたら半年間かからず実際はね 3,4 ヶ月ぐらいでねもう10キロから痩せたんですけれども、まあこれ以上やるとちょっと今度痩せすぎるという状況になったので一旦そこではストップしました。今はね、食べたいものを食べるようにしてますしまた最近ちょっともう一回少しシェイプアップをしようと思ってますのでね、またね自分自身のね体重もねコントロールできるっていうことを実感してみてください。
はい、そして次はですね、先生方いつもありがとうございますということで認定講師の方ですね、こういうの件でお伺いです。リニューアルして容器の形も変更になりましたが形によってもアロマの効果は変わるのでしょうかということですね。もちろん型玉っていうものもありますから、形はしっかりと選んでおりますけれども、効果そのものですね、形も大事ですけれども効果自身は変わりませんよということです。そして、そうですね、ただ入れる容器にとってですねすごく大事なことがありまして、ガラスのボトルであるっていうことはこの香油にとってはとても大切なことなんです。プラスチックとかだとねあまりにもその成分が濃いために溶け出してしまいますからね、そういったところでは入れる容器の形とか質っていうのはとても大切にしています。はい、そして次のですね認定講師の方ですね、またはい今度は成果報告が来ていますよ、はい、愛犬が調子悪そうにしていたので、感覚で悪そうだなと感じるところに光のエネルギーでマッサージするように3分ぐらい手をかざしていたら起き上がって排便をしいつもの元気な状態に戻りました、
うん、オッケーですね、もうね
感覚ですね、
ペットちゃんにね、うん、ちゃんとやってあげて感覚的そうだね、光をすぐ送ったってエネルギーマッサージですね、
うん、
これ本当みんなね潜在能力開いていってるよね、
うん、
この方も結構ね 1期の講師でしたかね、2期かな、ね、うん、どんどんどんどんいろんなところでやっぱり積極的に使っていくっていうのを習慣化されてる方がやっぱり伸びますよね。
あ、素晴らしいです、
うん、なんかその場面とかね、決められたセッションだけでやるんじゃなくて、日常生活のあらゆる場面でこのメソッドでね、習ったことを即使ってみるっていうね、うん、こういうのが新しい能力のね、開発につながっていきますね。
そうですね、皆さんもぜひね、あのペットを飼ってらっしゃる方も多いと思うので、うん、こうやって光のエネルギーとか、
うん、
使ってあげてくださいね、はい、そして次はスタンダードの方です、いつもありがとうございます。前回ご回答いただき、528Hz のチューナーを腰の痛みや違和感に広範囲に当てて、うん、使っていますが楽になる気がします、うん、そこでスーパーバイオンチューナーやウルトラバイオンチューナー、これは宇宙波動覚醒チューナーですね、
うん、そうですね、
この使い方も教えていただけると嬉しいです。
はい、スーパーバイオンチューナーはね、眠っている DNA を目覚めさせるということで、音としてはすごく柔らかくてね、カーンってこうバイオンが響く感覚がすごい感じられる、大好きな、チューナーですので、これはまあこの音を鳴らすことによって、特定の分野でも全身を包まれて、そこから深く細胞の中一つ一つにこの、スーパーバイオンチューナーの 2112Hz の音の周波数エネルギーが染み込んでいって、眠っている DNA をスイッチオンさせると、そんなイメージとともにつながってみてください。宇宙波動で覚醒チューナー、まあ、別名ウルトラバイオンチューナーってのは、先ほどのスーパーバイオンチューナーのさらに倍にしたものになりますので、これはね、ちょっと前 あのご質問にもお答えしましたが、やっぱり宇宙とダイレクトにつながるっていうところで、同時に自分の魂ともつながるっていうところなので、これはもう自分自身のまあこうなんていうかね、お祓い清めっていうところから、
うん、
場の清め、お祓い、そして、自分の一番の本質が目覚め出るって、そんなねイメージでスパーンとこう中に光が入ってくるようなね、そんな感じで打ち鳴らしてみたらいいかと思います。
はい、そしてですね、スタンダードの方、この方、あ、同じ方ですね、うん、いつもありがとうございます。10年前に義理の母が力を入れた時に背中の腱が切れたということで、うん、ボルトを4本でくっつける手術をしたそうですね。そこに痛みが出てきたということで、ボルトが2本緩んでいることが分かりました。痛みの部位に 528Hz のチューナーを、まあ、くっつけてというか当てて使用しても問題はないでしょうかということですね、う
ん、大丈夫です。 528Hz の、ね、はい、音差をね、マレットでね、ダブルマレットはいいですけども、
うん、
鳴らしていただいて、そのエネルギーを柄のところをね、
うん、
その背中の部位に当てて振動を送るっていうのもダイレクトでいいですし、もう一つはチーンと鳴らした時に音が出ている、その音の周波数をまとった光のエネルギーがスーッと、幹部にねスーッと入っていって、その深いところのボルトとかそのあたりの、状況に周波数に影響を与えているってですね、そんなイメージをしながら、まあ、これ光の剣ね、そしてこうスパイラルってあります、このあたりエネルギーワークでやってると思いますので、
うん、
音をね、音差を片手に持って鳴らしながら、その音差のエネルギーが音と光とともに幹部の方に入っていくというところね、でそういう風に使われてみてもよろしいかと思います。
そうですね、直接幹部だけではなくてということですね、
うん、そうですね、
サウンドヒーリングとかをね、私はクリスタルボールを部位に当てるということ、体に当てるということもしていますが、その時にただ、気をつけるべきこととしてですね、あるとしたら、ボルトのところとかっていうところと体の肉体の部分というのは振動の伝わり方が違うわけですね。だから時によってそのボルトの部分に振動が行くと、かゆみとか違和感というのを感じることがあるのでね、直接当てる時にはもちろんご本人の感覚を聞きながら、気をつけながらされてくださいね、はい、直接当てるとか、その表面ちょっと数センチ離したところでもいいかも分かりませんよ、うん、
ただ気をつけなきゃいけないのは医療行為ではないのでね、
はい、
やはりきっちりとね、肉体は肉体の専門家でもあります、ドクターともね、
うん、
ちゃんと一所見を聞きながらですね、
うん、
やっていただければと思います。
はい、そして次はプロの方です。先生方、いつもありがとうございます。認知症の母のことで質問です。毎週実家に行って介護をしていますが、めまいがするということで、昼頃から夕方までほぼ寝ている状態です。胸が苦しいと訴えることもあります。オームチューナーを各チャクラに当てて頭のマッサージをしながら脳に光のエネルギーを送ったりしていますが、他に横になっている人にできること、良い方法ありましたら教えてください。
そうですね、一度香気法をやられてみたらいいかなと思いますね、う
ん、香りです
ね、香りの方ですね、うん、香気ってのは香りの気って言いますけれども、うん、あの香りってのは深い記憶回路ともね、うん、あのすごく影響を与えてますので、そのねお母さんの前でねご自分がその香りを手のひらに取って広げてね、その木のボールに香りがね、当然これは物理的に香りがつきますんで、それでこうふわっとマッサージして、どうこの香りはとかね聞いてあげると、ひょっとしたらこの香りがいいとかね、あのさっきの香りがいいとかね、いろいろ変わるかも分かりませんが、でそれでそのまま両手を使いながら、香りでマッサージしてあげてみてください。音とね、もういいんですけれども、音と香りはやっぱツートップなので、いろいろね交互に使ってみられて、どちらもね最終的には光のエネルギーとなってお母さんのね全身に浸透していくっていうイメージで続けてみてください。
そして美容健康ヒーリング編は最後は認定講師からなんですが、毎日のアロマ、そして自分軸、宇宙自分軸、浄化消化、光に、光を送ったりイメージしてインストール、こういったワークをしていますが、雨が続いて低気圧ですっきりしないという日が続いています。いつもより気分が下がったり疲れやすかったりするのですが、コツや意図することってありますか？
うん、あんまりやっぱりね、無理はしないっていうのは大事ですよね、うん
うん、そして次はですね、
うん、
中耳炎になってということで、
うんうん、
これも続けてなんですけれども、一応病院にも行って薬も飲んでいます。耳の中に水が溜まっている場所をイメージして光を送っていますが、この時にもイメージするコツ、マインドの持ち方のアドバイスはあるでしょうか、
うん、
無意識に早く治したいという焦りがあるかもしれません。
うん、なるほどね。これね、一つの方法で、私は 前職でね、七田チャイルドアカデミーっていうところにいたことがあるんですが、その人たちね、子どもたちがヒーリングをするときにいつもね、あるイメージをするんです。それはね、小人のイメージって言って、
うんうんうん、
自分がちっちゃい小人になってスーッと例えば患部に入っていくんですよね。でちっちゃいミニチュアの自分だから、もうどこでもすんなり細胞の間にも入っていけるので、
うん、
その中に入って、そこから内側からバーッと光のシャワーを降らしたりとか、
うんうん、
なんかどっか傷んでる患部があったなと思ったら、そこでこう光でね、余計なものをかき出したりとか流し出したりするというイメージをするんですよね、
うん、
そうすると面白いね、こう実際肉体の方が反応して腫れが引いたりとか、うん、患部の状態が劇的に改善したりとか、
うん、
あとなんか大量に濃い、ね、あのおしっこが出たりとかして、
うん、
で結果的にもお医者さんびっくりするぐらい、なんでこんなに急に良くなったのというような変化もあったということですので、ぜひね、小人のヒーリング使ってみてください。
おお、ぜひいいですね。またね、
うん、
それを使ってうまくいったこと、
うん、
そういったことをこうちょっと教えてください、うん、皆さんも使えるようになるといいですね。
そうですね、
うんうん、そして
これはね、
ここは、あ、そうですね、願望実現実践報告の方にいただいてたんですが、
うん、
美容健康編の方に、ここにカテゴリーを移させていただきました、
うん、今回は主にね、
はい、認定講師からの、まあ、成果報告ですね、こんな風に変化しましたよということをいただいてます。宇宙波動覚醒チューナーをペットのヒーリングに使用して嬉しい変化があった件ということですね、うん、友人から愛犬のヒーリングを仕事として依頼されました、その状態ですね、犬は10歳の小型犬でしたね。そして室内で飼っているのですが、1ヶ月以上咳が止まらず、友人が学んだ霊気でエネルギーを流しても変化がなくて、夜も咳が出続けて、もう飼い主も寝れないんですね。睡眠不足になっているという状態だったということです。そして1回40分ぐらいの遠隔ヒーリングだったのですが、3日連続して、そしてまた電話のセッションも飼い主さんとしましたと。でそのヒーリングの中で宇宙波動覚醒チューナーを使ったということなんですね、うん、で15分ぐらいその音の周波数エネルギーが犬の全身とオーラの隅々まで届くというイメージをしてエネルギーを送りました。でそれから、528Hz の DN チューナーを鳴らして、10分ほどエネルギーも届けました。で、その電話をセッションでした時にですね、昨夜はヒーリングが始まった時咳が収まってきて、いつもより犬も私も睡眠が取れましたとおっしゃっていましたということです、うん、でその電話セッション中にもまた咳が続いたということなので、チューナーを鳴らしながらエネルギーを送っていると3分ほどで咳がピタリと止みました。 でシンボルイメージシートを使って1週間後の元気回復の周波数作りについても説明をしました。その友人はチューナーですぐに咳が止まったのを目の当たりにして、このチューナーをですね購入してヒーリングをしてあげたいということをおっしゃっていましたということですね。そしてそれからは素晴らしい回復をして食欲も増して散歩の足取りも軽く長距離を歩けるように犬ちゃんはねワンちゃんは健康回復されたそうです。という報告でした。で犬の回復とともに友人がそのチューナーを活用して宇宙につながりやすい体づくりが、進んだということ、それが、まあ、私自身の大きな喜びになりましたという嬉しい報告です。
うん、そうですね。やっぱりね宇宙波動チューナーっていうのはねやっぱり自分のこの、うん、まあ、その鳴らす側のね、
うん、
イメージが乗りやすいんですね音にね。
そうですね。
そしてズームとかをやってても貫通して相手の方に届きやすいのね、エネルギー、うん、音もそうですけれども、うん、だから遠隔の時に特にこの効果を発揮しやすいんじゃないかなと思いますね。
うん、
それをねまた細かくねこの実際にその音を鳴らしながら、そのワンちゃんのね、
うん、
全身とオーラの隅々までにそのエネルギーが届いていってるっていうね、
うん、
そういうエネルギーをまあ15分ぐらい送られて、で最後の仕上げは今度は物理的なね DNA の修復する 528Hz を使ったっていうことです、うん、まあ、組み合わせ的にも非常にいいですね。宇宙波動覚醒チューナーと DNA チューナーというところですので、ね、かなりねプロフェッショナルとしてねもうどんどんどんどん使いこなされてますけれどもね、
はい、またね成果報告実例ね、うん、楽しみにしております。もう皆さんイメージとエネルギーですね、まとめますと そのチューナーを使うときに大事なことは、うん、音の種類とかチューナーの種類も大事なんだけれどもですね、まあ、これクリスタルボールにも言えることなんですけれども、持つ人がどのように使うか、意識の状態、あり方、イメージ、そこをね、マスターして使っていただきたいなと思ってます。
はい、ぜひね、いろいろなチューナー使ってみてください。